恐怖のの
デジオ
デジオ。
悪ゲーラジオもっこもこパレード。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは、こんにちは。
泣き出し系二次創作 DJ ユニット悪のエージェント恐怖の日の出登場です。はい、私恐怖の日の出登場総帥パンダ企画です。
悪の女幹部6連覇少女ミヨンです。
よろしくお願いします。
なんで間が空いた。よろしくお願いします。
いや、ウータンよくおるけどゲームしてるんですよ。
そう、最近ねゲームが好きでね、ずっとゲームしてますね、お家でもね、出先でもね。うん、なんかですね、久しぶりに日曜日ゆっくりしている気持ちです今日は、ね、今日はお昼から巣鴨の豊か食堂さんにご飯を食べに行きまして、ね、ちょっと、お酒も飲んでいい気持ちです、私。皆さんはどんな日曜日をお過ごしですか？
いやいや、お過ごしですか、ね、聞く頃にはもう月曜日やん。
そう、今日中に更新されたらとしたら、うん、あれだよ今日聞いていることになるよということで、あんまり話すことって言ったら、あ、前さあれお花見して、そう、めっちゃ桜満開でね、綺麗だったなって話をしてたんだけど、今日桜の木見たらめちゃくちゃもう葉っぱだらけになって、葉桜っていうんですかね、なんかすごい新緑みたいな、うん、なんか様変わりしたなっていう感じです、一気に。
1週間で
ん、
わずか1週間でも
う、そう、早いですよね。なんかやっぱ桜ってね、早いですね、あっという間に終わっちゃいます ね。葉っぱも綺麗ですけどね、緑で、やっぱりこう色が変わるっていうのがすごい不思議ですね。景色が一気に変わるん でちょっとふっと思いましたなんだこれって、ね、いうことで、はい、今週は、イベントがあるんですよ。
はい、
はい、4月14日なんですが、何の日かご存知ですか皆さん。この日はですね、パンダ企画の誕生日の日なんです。で、その誕生日の日に、三軒茶屋ヘブスドアで、恐怖の日の出登場イベント出演します。
はい、
はい、なんだ、はいはいって、
ひげみそさんのイベントなんですけどね。
そうなんです、あの毎月14日はね、あのヘブンスでひげみそさんのイベントしてて、ね、たまたま4月14日、ね、パンダさん誕生日の日たまたまなんですけど、イベント出演することになったので、皆さんパンダさんをお祝いに来てください、お願いします。
今のとこパンダさんとこに連絡はゼロです
悲しすぎない、それ
ほんまに
悲しすぎませんか、それ
悲しすぎますよ。もう今パンダさんモチベーションだら下がりです
そうや、連絡
もう今後の身の振り方をちょっとこれで考えます
どういうこと、
もうちょっと、いや、もうやっても意味ねえなっていう、
そんなことないよ、
考えますよ、
そんなことないよ、
もうあれですよ、人の生誕祭なんて絶対行かねえぞみたいな。
ないさ、そこまで、うん、人の生誕祭まで行け、
行ってばっかりやんっていうね、行ってばっかりでそんな俺の時来ねえのかってなったらもうやんねえぞ、うんう
ん、あ、そうなんだ、行ってばっかりってそんな言ってました、
そんな言ってない、
行ってへんやん、行ってへんのに、そんな
行って
へんのに、それはあかんわ
え、でも行ってないことないで、
行ってへんことないけど、
行ってないことない
で、まあまあいいや、いいや、いいや、
うんうん、
いいや、いいや、
ということで、来れる人は来てください。
そうですよ、そうですよ、ね、パンダさんもお祝いに来てほしいんですよ、
み
ん
なで。もうヘブンス全勝させてやろうかっていうぐらいの勢いですよ。マジで。
なんでやね。
本当に。
ちょっと寂しいパンダさんなんで、皆さんぜひお越しください。 で、まあ、個人的な告知なんですけど、その前日の13日なんですけど、ジャイコナイト東京さんの主催の、DJ イベントですね、そちらも三軒茶屋ヘブンスドアでするので、するんですけど、そこに、個人 DJ として、呼ばれてまして、そちらもよかったらいらしてほしいなと思ってて、ね、この日は、80年代アイドルと80年代バンド曲をの、なんでオンリーって言わないな、これは、まあ、特集イベントになってて、私は80年代アイドルの担当になったので、懐かしいエモい気持ちで80年代のアイドルの曲を、ね、聞きに来ておいた。80
年代ってでもミオンさんそんな生きてないんちゃう、うん、その時代そんなに子供、すごい子供じゃないの
それちょっと年齢の話は置いといて生きてはいますね。
生きてはいるけど、
生きてはいます。
ものすごい幼少期の頃じゃないの、小学生ぐらいの頃じゃないの、80年代って。
まあちょっとあれですね、子供の頃ではありますね。
誰が好きやったとかありますか？
私キョンキョンが好きでした、
うん、キョンキョン、あの頃かな、
うん、かわいい、
あの頃か、
かわいいお姉さんが、あとウィンクとかも好きだったな。
ウィンクって90年
なんですか？80年じゃないか、
80年か、
うん、
そうやな、
ウィンク好きだったな、かわいかったな。
80年代アイドルって言ったらもう、ね、私そのあれですよ、アキナちゃんとかキョンキョンとかの頃ですよね、うん
うん、そうですね、まあ、もっと松田聖子ちゃんとかもそうだし、もっと前の人って言ったらね、あれなん
で、でもその頃はね、アキナ聖子キョンキョンみたいな、
そうそうそうそう、
すごいアイドル黄金時代な、
そうそうそう、あと工藤静香さんとか
光源氏とか、
そう
そうやね、アイドルが一番すごかった時やね、うん、
今と一緒だよね、アイドルを
中学そうそう中学生の時に中村明菜の下敷き使ってた、
ね、好きだったんだ明菜ちゃん、
好きだった、俺明菜派やったから、
キョンキョンじゃないんだ、
キョンキョンと明菜に結構分かれてて、
そう、あそうかも、
俺明菜派やったんですよね、明菜派やったんですよね、
ちょっとこう大人の魅力があるって感じですね、明菜
ちゃん大人じゃなかったよね、で今聞くとあの頃の年齢聞くと
何歳だった
の、18とか20とかなんか、
そんな
に年いってないよ、
なんか大人っぽい、
ものすごい大人な感じやけど、うん、そんなに年いってない、
へえー、そっか、
若いん、
若かったんだね、
昔のアイドルは結構年に上に見えがちやったけど、
うん、若いんだね、実は
そんな、そんな頃ですよ、
全盛期でしてた頃って、
キョンキョンか、まあ、キョンキョンいい歌多いですもんね、
可愛い曲が多いし、
CM 女王と言われた頃もありましたね、
うんうん、ね、ご本人もすごい可愛いし、ね、好きですね、という感じで、まあ、その方たちの曲も流したいと思ってますなので見に来てくださったら嬉しいな。ヘブンスであの DJ イベントって結構珍しいので、うん、ちょっとこうそういう感じでヘブンスの地下の界隈の皆さんも、うん、ちょっと DJ イベントのノリを楽しんでもらえたらいいなって勝手に思ってます。
ヘブンスで DJ イベントってやってない、
うん、あんまりやってなかった。ジャイコナイト東京さんが、まあ、やりたいっていう感じで月一でこれからされるそうですよ。
月一でやるんや、
うん、月一でするみたいな企画を、そういう何か特集っていうか、そのテーマを決めて、なんかいいですよね。でもなかなかやってないところでDJ イベントをするっていうのは、
アニソン DJ イベントに呼ばれたいよな。
ああいいですね、アニソン DJ イベント。
ヘブンスでアニソン DJ イベントがあったらうちは最強なんやけどな
まあもう普段やっていることですからね。
そんまに、いやほんまに
普段やっているからな。
そういうのがあれば本当に最強なんですけどね、うん、
まあいつか誰か、オーガナイザーさん、お知り合いの方、
ね、基本パンダさんは DJ イベントには出ることがないんで、そういうイベントを作ってください。誰か
作って、自分で作ったらいい、
DJ イベントはいいわ、自分で作るのは。
そうなんですか。
何個か過去にやろうとしたけどやめた、
うん、
やっぱり違うなと。
そうなん
だ、ね、行って荒らすのが好きっていうね。
なんだそら、だからそういうのが好きなね、オーガナイザーさん、うん、されるのが好きなオーガナイザーさんも
知ってる。アウェイが好きなんですよ、やっぱりアウェイが、
まあね、
そういうのが好きなんで ね、
まあね、ということで、もしいらっしゃったら、お知り合いにいらっしゃってもご紹介してください。
うちらができるとこじゃないと無理やもんな。難しいっす。
いや、あの、どこでもやれるように努力しますんでそこの箱に合わせて呼んでください。
な、
うん、ということで、まあ、そんな感じで、どうだどうだ、見えない。他に何かありますか、パンダさん。まあ、ね、じゃあ私続けて告知的なことしていいですか。
はい、
なんかね、その次の週の、21日だったかな、21日にあの渋谷の R ラウンジっていう、クラブがあるんですけど、そちらであのレギュラーのイベント、DJ イベントなんですけど、レギュラーで出させていただくことになりまして、はい、そちらは、4月の次は6月ってこう2ヶ月おきに、第3木曜日、毎月第3木曜日、毎月じゃない各月の第3木曜日にすることになってますので、ね、そちらもよかったらお願いします。来てください。来てくださいばっかりだな。でも来てほしいんだよ ね。レギュラーイベントって私何気に初なのでは。
なんで新しいイベントでいきなりレギュラーなの？
なんかたまたまあのつながりで、なんかね、私 DJ イベントちょこちょこ出させてもらってる時にお客さんでその主催の方とお会いして、なんか私のこの DJ のスタイルをあの褒めてくださって、そこからあの SNS つながったんですけど、まあ、そういうつながりでちょっとこう DM をいただきましてという感じです。
そこで日の出は出られへんの？
うん、ああ、いいかもしれないですね。
そういう話は言ってないですか、
ね、まだだってあのその主催の方一人しかお知り合いじゃないので今のところ。
他にもこうなんかいるんですか、スタッフさん？
あ、そうですそうです。他にレギュラーな方が何人かいてて、でもまだ私お会いしたことないんです。
え？
その他の方は。
あ、他の方は、ね。
そう。その一人の主催の方とはお会いしたことはあるんですけど、イベントで。ということで、そうですね、まだそういう話とかは全然詰めれない状態ですかね。
新しいイベントですね。
そうですね、新規のイベントなので。
何日でしたっけ、4月の
20日、
21
でしたっけ、あれ
21って言ってなかったっけ、
21、ちょっと待って、木曜日で、ちょっと待って、ちゃんと調べます。
21じゃないですか、
ちょっと待ってくださいね。
そう言ってたような気がするけど、
マジで。よいしょよいしょ、20日ですね。
20日、
はい、20日です。
4月20日、
はい、4月20日です。
はい、
はい、
他には何ですか。
他にもあるよ。
全部
言ったらなんかややこしいかなと思って。え、全部言っちゃうほんなら
全部。じゃあ日にちだと言ったら、
あ、だと言って、ね、ちょっと最近ちょっと DJ 出演が多くてですね、全部言っちゃいますね、4月20日渋谷 R ラウンジ、その次は5月3日亀戸インジエア、その次が、5月4日ヘブンスドア、こちらは日の出ですね。その次は5月14日、5月14日、そうですね。こちらはまだちょっと発表されてないイベントなんですけど、出演決まってます。はい。で、まだあるんだよね。どうしよう。まだ言っていい？
うん。
まだ言っていい。全部言うよ。じゃあ、5月20日、こちらも、某所、まだ、発表できないやつ。で、5月24日、これは発表していいのかな？これアウト。
いや、日にちはいいですよ。
あ、
24日、某所で。
あ、某所で、日の出をします。そして5月26日、某所で DJ をします。
某所ばっかり。
ちょっとまだ発表されてないから。発表されてないんですよ、いろいろ。そう。発表されたらね、あの、すぐにツイッター書き込むんで、チェックしてください。
はい。
お願いします。
こんな感じですか。
はい、告知ばっかりだったな。
なんかあるかな。
あとは、
まあとりあえず4月14日来てください。
はい、4月14日とりあえずじゃないや。とにかくパンダさんの、違う。じゃあとにかくって言いたかったの。とにかくパンダさんの誕生日なんですよ、皆さん。だからあのおめでとうって、パンダさんおめでとうってちょっと顔を見て
52になっちゃうんですよ。
52になっちゃう、そう
です、ね、いつまでやれるかも分かんないんで。
そんなもうなんか引退をまじまじかしたような。いや私はもう70になっても80になってもやってほしいとは思っているんですけどね。
誰が？
え、パンダさんが。
いや
おじいちゃんでパンダでって面白いじゃないですか。めっちゃ面白いと思うけど。それ、
うん、炎の駒やったら自分の体燃えとる
自らの、あの何、焼却じゃないや。
まあでもやれるとこまではやれると思う。
仮装
ほんまや自分。いやでもこの間生前葬っていうのさ、あの日の出の、うん、まあいいや時間ちょっとオーバーするけどさ、
うん、
生前葬っていうのをなんかあの日の出メンバーでもある部長柏木さんがさ、
うんうんうん、
そういう場を作ったじゃないですか。
あの生前葬のあの会場を作られたんですよ。
そうそうそう、棺があって、
うん、
でそのなんていうの、ちゃんとこう、
うん、祭壇、
そうそうそう、
祭壇っていうの、
祭壇っていうか、そういうの、うんうんうん、あれいいなと思ってね、うんうんうん、でこの間あのなんかこう友達のその下田さんが、
うん、
そこで早速イベントをやっててさ、
へえ面白そう。
本人がその棺の中に入って、
うん、
でみんな本当にお母さんも呼んでたみたいな、
あの人ガチの
お母さん呼んでた。お母さんも呼んでて、で服装なんかそういうみんなプレゼン、プレゼン何普通入れる、棺に入れるんですけどね、服装品って言って入れるんやけどさ、うんうんうん、実際にこんなもんいっぱい入ってたらほんま火葬場激怒するやろなみたいな。
何入ってたんですか？
いやなんかでっかいプレゼントいっぱい投げ込まれててさいやいやいやっていう、実際の火葬ではそんなん絶対入れたら、もそんなにいっぱい入れたらあかんよってみたいな、
うん、
いっぱい入ってた
面白いですね。でもそれやってみたい
と思って生前葬やってて、
パンダさんがもしするんやったら何入れるやろ、
分かんない。
やっぱりあれかな、パンダさん芋煮好きやから芋煮かな。
ビチャビチャになる、
死体ビチャビチャになって
ビチャビチャになる。
なんか芋煮の材料だけ入れておいて、出てきたら芋煮も出来上がっているみたいな。
でもそうそう、火葬場職員をやってた時に、
うん、
これラジオでは話してないかな、
うん、
イベントとかで話したことあるんですけど、あの僕は火葬場を職員をやってた時にその最後にお骨上げをやるんですね、
うん、
で基本的にあの人間と動物は一緒に燃やしちゃダメなんですよね。
あ、そう、畜生道ですよね。
そうそうそうそう、うん、なんで動物とは絶対一緒に焼いたらダメなんですよね。たまにペットも一緒に焼きたいとかね、いるんですけど絶対ダメなんですよね、
うん、
でお骨上げをしてた時にふっとなんか足元見たら、
うん、
魚の形した骨があってと思って、これは魚の形やな、魚やと思ったけど、うん、もう言わなかったんですよねその時、
うん、
まあ、こんなん入ってるみたいな、
うん、
言わなかった。いやこれな、魚入ってるしなと思って普通に骨上げ終わって、
うん、
ご遺族さんが先にね骨壺を持って退出するんですよ、うん、で一番最後に葬儀業者の人が後から場所を忘れ物ないかチェックして出てくるんですよ、
うんうん、
で先にあの骨上げした人はあの、うん、書類にサインをしなきゃいけないから、まあ、先に出るっていうのもあるんですよ、うん、申しさんとかが、うん、で、
会場からね、
みんなバスに乗ったりしか立ち去るから、うん、で最後に葬儀場の職員さんが残ってるから、そこにいたね、うん、職員の人に呼んで、うん、ちょっとこれとか言って、これ何これ、うん、魚やんとか言ったら、うん、あーとか言って、
うん、
そうなんか遺族さんがカレーの煮付け入れてたとか言って
なんで、
あーとこれは確かあれは生き物でもあるし食べ物でもあるしっていうね、
うん、
一応食べ物も入れたらダメなんですけどね、
うん、
これは微妙な判定っていう。
微妙です。え、その骨はどけたんですか、そのお出しする前に。皆さんもうそのまんまにしたんですか。
出しする前にというか、もういやもう骨揚げで、その骨揚げの収骨場、うん、バーの中に、ね、魚の骨は残って出てきてるよと、うんだって気づいたのがその週その
出てきた時に、
骨上げした時、してる時に気づいてる。
ああ、途中で、
そう、ち、うん、なんか足元にあるなと思ったら、なんか、
うん、骨や魚の骨や、
魚の骨やと思って、いやこれ食べ物でもあるし生き物でもあるけど微妙と思って、
うん、
いやでももうやめてねとは言って、
うん、
入れないでねとは言って、
うん、判定が微妙ですね。
微妙な判定でした。
畜生道ですよ。
そう、なんかまあ他の人に聞いたあの話では、うん、なんか足元にすごいいっぱい小骨があって、うん、これは絶対ペット燃やしてると思って、
うん、
その職員さんがまた聞いたらって、うん、いや、そしたら、うん、 ケンタッキー入れてる人がいたんです
よ。なんでケンタッキーは嘘じゃないですかね。
フライドチキンかと思ってね。ケンタッキーも微妙、
ま、間違えて入れちゃうかもしれない。コツの中にケンタッキーやったら
なんか足元でこんもりしたこう小骨の山これは絶対
これ足の指かな
ペットの骨やーってなってたけどその人も最後なんか最後に聞いたんやったらケンタッキー入
れなんでケンタッキー入れたんよ。
うわ微妙と思って、
じゃあコツツボの中に入ってるかもしれないですよ。その人の
わかんないんですけどね。
だってそんな誰がどの本で買って
わーってなって入れちゃってたらわかんないですよね。
わーってなって入れるじゃないですか皆さん。だって、
まあ、場合によりますね。ツボがちっちゃかったらそんな触らないし、全周骨っていうねお骨全部入れるときやったらやばかったかもね。
やばい。
関西は基本的に部分周骨なんですよ、うん、あの一部分ずつだけを拾って骨ツボがちっちゃめやからね、
うん、
で関東は全周骨って言って洗いざらい全部台の上の骨を全部持って帰るっていうね。
関東でそれしてしまった
ら、ね、全周骨やったらごめん持って帰るっていうかも、
ね、一緒に骨ツボの中に
遺族なんて分からんから
骨数めっちゃ多いだみたいな。ここでめっちゃ多いやみたいな。
うちら職員は毎日見てるからさどの骨か違い分かるけど知らんかったらね普通の遺族さんとか骨や入れてもらえみたいな感じで全部入れてたかもね、うん、でも多分残ってたっていうことは部分収骨なんですよ、
うん、
最後まで残ってたってことは、
うん、
そう微妙な判定、
うん、そんな微妙な判定ですね。
そんな感じでちょっと時
間がケンタッキーはなんかやばい気がする。でも
ケンタッキーは、ね、
あの、うん、せめて入れるとしたらバレんように骨ないやつ入れたらよかったですね。
そうそうそうそう、うん、骨なしチキンね、
うん、そうそう、
ケンタッキーが好きだったんじゃない、
あ骨付きの骨付きの方が
胸肉とかそんな結構だから多分本当に小動物の骨みたいな使っちゃうかな。
いやそれだって小動物だもんケンタッキー自体が
小骨があるとか言ってその人もびっくりしたみたいよ。
いそれはびっくり
した。これは絶対ペット入れてたと思って、
それはあかん、
うん、ペット入れてたこれはと思って聞いたらケンタッキーやった。
てかペットと同時期にお亡くなりになってんやったらいいけどペット入れるってどういう、
うん、
ねえあれ、ペットをあやめてしまうってこと？
一緒に死んでたっていう
ね。ああ同時期に
孤独死している人とかだったら
一緒にそばで
なんか一緒にこうペットも死んでたとかがやっぱあるみたいよ、
うん、
そう何日間かして一緒にペットも死んでたっていう
切な、
うん、あるみたいですねそういうケースも、ね、でペットもなんか一緒に結構年寄りのお年寄りの方とかだったらやっぱりあるみたいです。ペットも一緒に亡くなったから一緒に焼いてほしいみたいな、いつも一緒だったんでっていう、
まあね最後まで一緒にってことですよね。気持ちはわかるけど
わかるけどねという、うん、そんなお話もありつつの日の出ジオでした、
うん、はいありがとうございました。
はい神田客でした。
赤の女幹部北妻ママ学連覇少女ミヨンでした。ありがとうございます。おやすみなさい。
メジャーでもないインディーズでもない手売りが一番もう
ですか。